声の情報、大阪の社会福祉、2025年11月、ナンバー842号、東住吉区朗読ボランティア、なでしこ会制作。目次1、赤い羽共同募金運動、自分の街を良くする仕組み。2、コラム HB。3、支社協、福祉によるまちづくりの実現に向けて、大阪市社会福祉大会。4、特集、支える人を支える募金。令和7年度第79回共同募金運動展開中。5、支社協、共同募金運動の取り組み。6、東成区、子どもたちが地域社会で活躍する一方、社協や地域が支える子ども喫茶プラット。7、生野区、付き添いが安心を生み、地域参加の一歩を後押しするお出かけ付き添いボランティア養成講座。8、安心して過ごせ、心のふるさとになり、一緒に明日を作る一般社団法人クレア。9、支社協、第3期大阪市地域福祉活動推進計画の1年目を総括。10、支社協、皆様の善意を社会福祉の発展に、善意銀行。11、風を読む。12、福祉のお仕事、魅力発見ミーティング。13、取り組み、覗き見、社会福祉施設の地域における公益的な取り組みをご紹介。5、以上です。1、赤い羽共同募金運動、自分の町を良くする仕組み。10月1日、上本町6丁目交差点付近、支社協職員が有志で街頭募金活動の写真があります。2、コラム HB、高齢になるといろんな不測の出来事に出会う。いいこともあるのだが、どうしようもないアクシデントに見舞われることもある。我が家は妻と二人暮らしなのだが、その妻が転倒して骨折してしまった。家事のほとんどを担ってくれていた妻が入院し、退院後もベッドと車椅子生活で病院への送迎から家事、介護事業者との交渉などもすべて私の手に委ねられることになった。単身生活を長くしていたので、家事の手順はちゃんとマスターしているつもりだが、いくつか困ることもあった。例えば、食事の献立。自分一人なら何でもいいし、近所に食べに出ることでも済ませられる。ところが、外出のできない妻を満足させる食事は安易にはできない。しかも、毎日3食となると、そんなにレパートリーはない。これが一番苦労した。家事をすることはそれなりに楽しく、妻が手を抜いていた風呂場の隅々をきれいにしたり、捨てられなかった不要なものを捨てたりした後は、気分爽快にもなった。しかし、喧嘩しながらでも、役割分担しながら、まさに日常を早く取り戻したいとつくづく思った。高齢になると、新しい暮らしを作ることはそう簡単ではない。元気なうちに、覚悟や準備をしておかなければ。3、支社協、福祉によるまちづくりの実現に向けて、大阪市社会福祉大会。新たな課題の解決に向けて、支社協は10月17日に大阪国際交流センターホールで、令和7年度大阪市社会福祉大会を開催しました。当日は772人の参加があり、地域福祉の推進に永年尽力され、功績が顕著な社協役員及び民生委員、児童委員、社会福祉施設役職員などの方々への表彰状、感謝状を贈呈する式典と講演会がありました。まず、 第一部の式典では長岡正美会長から開会の挨拶を行い、地域社会においては社会的孤立や生きづらさを抱える人が増える状況が続いているなど、地域における生活課題は複雑、多様で深刻なものとなっています。このような中、支社協では地域福祉を推進する中核的な団体としての役割を果たすため、各区、社協をはじめ、関係機関、団体などとの連携を一層強め、一人一人の人権が尊重され、誰もが自分らしく安心して暮らすことができる、優しさとぬくもりのある福祉によるまちづくりの実現に向けて全力で進めてまいりますと述べました。続いて、支社協会長表彰として、242人9団体に、市長表彰として421人36団体に表彰状、感謝状が贈呈されました。支社協会長表彰のうち、優良社協表彰、他の班となる優秀な活動への表彰の対象となったのは5団体でした。最後に小島紀子副会長が一層の地域福祉推進に向けた大会宣言案を朗読し、参加者の賛辞を得て、大会宣言は原案通り採択されました。優良表彰を受賞した5団体。区、活動の概要の順に読みます。福島区、玉川地区社協、子ども食堂の開催、玉川カフェ、地域一丸となって月1回子ども食堂を継続して開催、また大人同士の交流の場にもなっている。西区、高木屋地域社協、高木屋地域見守り員連絡会、毎月見守り員連絡会を長きにわたり実施し、同地域内で実施されている清掃活動などの地域活動にもメンバーが参加している。天王寺区、真田山地区社協、福祉施設入居者などの地域参加に向けた取り組み、地域内にある福祉施設の利用者をふれあい喫茶やボッチャ大会などに招き、地域住民と交流できる機会を作っている。住之江区、小浜地区社協、活動の発信及び地域の担い手拡大を目指す、小浜社協だよりの発行、小浜社協だよりの発行年2回を30年以上続け、地域福祉活動などを発信し、担い手の拡大を図っている。住之江区、太陽地区社協、大学と連携して進める地域づくり。地区社協が行う地域福祉活動に大学の協力を得て、新たにサロン活動を開始するなど、活動の幅を広げている。涙あり、笑いありの講演会。支え合うことの素晴らしさ。第2部では、西川ヘレンさんを講師に招き、大家族、支え合い、語り合い、励まし合いをテーマとした講演会を行いました。ヘレンさんはタレントの妻で3人の子供の母として家族を支えながら実母と義父母と40年以上同居し、多重介護を経験しました。ヘレンさんは母には私を大事に育ててくれた感謝があります。また、義父母にも感謝があります。そのため、愛する親たちを最後まで面倒見たいと思い、今度は私が母や義父母の食事の世話やおむつ交換などをして支えました。と家族愛を感じられる心温まるエピソードをユーモアを交えて語りました。続けてヘレンさんは、ただ抱え込みながら一人で介護していくと、どこかで限界が来ます。夫や子供をはじめ、 近隣の協力や支え合いがあったからこそ私は見送ることができましたと話し、40年以上も義父母と母と同居して年を取りながら生きていくこと、命の大切さを学ばせてくれました。次は私たちの番になります。主人とは100歳まで生きたいねと話しています。本日集まっている皆様も体に気をつけ、地域福祉活動を継続し、支え合いを大切にしてほしいですとメッセージを送りました。講演会を通して家族で支え合うことの素晴らしさ、命の大切さ、人とのつながりについて考える機会となりました。
すいません。4特集、支える人を支える募金、令和7年度第79回共同募金運動展開中。大阪府共同募金会、今年も10月1日から赤い羽共同募金運動を、つながりを絶やさない社会づくりを共通女性テーマとして全国一斉に実施しています。昭和22年1947年から市民が主体の民間運動として誕生しました。寄せられた寄付金は皆様の地域で困窮や孤立など助けを必要としている人たちを支援するさまざまな活動に役立てられます。10月1日には大阪府内の各地で街頭募金および広報啓発活動が実施されました。今後も各市町村にて募金活動が行われます。また赤い羽共同募金はホームページからオンラインでの寄付も可能となっています。引き続き大阪の地域福祉のため皆様の温かいご支援ご協力のほどをよろしくお願いいたします。スマホからも寄付できますの QR コードがあります。大阪の令和7年度目標額7億3000万円、内訳一般募金5億3000万円、歳末助け合い募金2億円、令和6年度実績額5億3846万3131円。募金運動について詳しくは大阪府共同募金会ホームページをご覧ください。https://akaihane-osaka.or.jp/ 赤い羽大阪で検索。5支社協、共同募金運動の取り組み。支社協職員有志18人が10月1日の夕刻、天王寺区上本町6丁目交差点周辺で街頭募金活動を行いました。この取り組みは支社協においても共同募金の配分金を活用して多くの事業を実施していることから、支社協職員が貴重な財源である共同募金の大切さを再認識することを狙いとして平成16年から毎年取り組んでおり、今年で22回目を迎えました。会社や買い物帰りの方、学生や子どもたちなどたくさんの方々に協力いただき、45,777円の募金が集まりました。皆様からいただいた募金は大阪府共同募金会を通じ、地域福祉事業や社会福祉施設の整備、社会福祉団体、ボランティア団体などの活動支援などさまざまな福祉事業に活用されます。また10月1日にはナンバーウォークのクジラパークにて、10月21日には四天王寺境内清十門付近にて大阪府共同募金会が主催する街頭募金及び広報啓発活動にも参加しました。 6. 東成区。子どもたちが地域社会で活躍する一方、社協や地域が支える。子ども喫茶プラット。子どもたちが主体となって取り組み、気づきから成長へ。東成区子ども子育てプラザ運営東成区社協は8月22日午後1時から3時に東成区社協で子ども喫茶プラットをこの夏限定で開催し、84人の参加がありました。この取り組みは地域の場所づくりをテーマに、普段子ども子育てプラザに遊びに来ている小学生に呼びかけて、運営スタッフを募集し、福祉教育やキャリア教育の一環として企画したものです。メニューや運営方法は集まった10人の子どもたちが自分たちで考えました。ゼロから作り上げる家庭や地域の方々との関わりを通して、家庭や学校から少し広がった地域社会の中で、新しいことにチャレンジする力を伸ばすことができる機会にしたいと考え、子ども・子育てプラダが主催しました。本番までの準備では、7月30日に顔合わせをした後、片江地域のふれあい喫茶で運営模擬体験をし、8月1日には、喫茶の名前や役割分担などについての作戦会議をしました。喫茶の看板やメニュー表、チラシなども子どもスタッフが手作りで作成しました。ありがとうが原動力に。当日は子どもたちが手作りチラシを地域で配布したり、友達を誘ったり、東成区社協職員が地域などへ訪問した際に配布する中で、多くの反響があり、たくさんの方が参加されました。運営では、受付とホール、キッチンの役割があり、およそ40分ごとに担当を交代して、全員がすべての役割を担えるようにしていました。また、キッチンでは運営模擬体験に協力いただいた片江地域の方々が、子ども喫茶当日も応援するよと応援に駆けつけ、子どもたちが自発的に活動できるよう適切な距離を保ちながら見守り続けました。注文の聞き漏れや焦りから飲み物をこぼしてしまうなどのアクシデントもありましたが、接客を重ねることでお客さんとお話ができて楽しい、お客さんからありがとうと言ってもらえて元気が出たと笑顔を見せる場面が増えました。喫茶終了後は振り返り会を行い、子どもたちから感想を発表してもらいました。また参加した方々に書いていただいた子どもスタッフへのメッセージを子どもたちへ伝えました。模擬体験に協力いただいた片江地域の方々からは、模擬体験の時はかなり緊張している様子だったので、大丈夫かなと思っていたけど、今日は楽しそうで非常にいい顔をしていた。ふれあい喫茶の時は参加している方へ自分から話しかけることができなかったのですが、今日はごゆっくりどうぞ。などが言えていて成長を感じています。大きくなった時に地域の活動を担ってくれると嬉しいなと思います。などの声がありました。子どもスタッフの保護者からは、ちゃんとできるかどうか不安で心配もありましたが、楽しそうに活動している顔を見て安心しました。子どもにとって、貴重な経験ができたと思います。子どもたちは初めての接客でしたが、みんな上手にできていました。夏休みの思い出になったかと思います。今日活動している姿と家で過ごしている姿が違ったのでびっくりしました。家ではだらだらしているのに、今日は一生懸命すごく動いて、頑張っていて、そのような一面を見ることができて嬉しいです。 などの感想がありました。担当した東成区社協の辻田真帆子ども子育てプラダ職員は、作戦会議では人と関わることが少ないキッチン担当が人気でしたが、ホール担当が一番楽しかったという感想が多くて驚きました。経験を通して人と関わることは楽しいと伝えることができたと感じています。地域の方にも子どもたちにとっても居心地の良い場所が子ども喫茶プラットだったら嬉しいですと振り返りました。活動した子どもたちの感想。緊張したけどホールで接客したりできてすごくやりがいがあった。自分が笑顔にならないといけないけど、お客さんが笑顔でありがとうと言ってくれて、お客さんが笑顔にしてくれた。参加してよかったと思えたので、またやりたい。経験することがあまりないので、とてもいい経験となった。もっとお客さんが来てほしかったので、次があればもっと頑張りたい。参加した方々からの子どもたちへのメッセージ、一部。とても笑顔の素敵な接客をありがとうございました。これからも参加したいです。ほっと一息できました。たくさんの子どもたちの頑張っている姿を見れて幸せでしたよ。とても居心地のいい喫茶店でした。接客もうまくてよかったです。みんな生き生きしていて、こちらも元気をもらいました。またやってほしいです。受付のお釣りや領収書も、メニューのオーダーも、配膳も、とても丁寧で嬉しかったです。子供も楽しくドリンク飲めました。一生懸命接客してくれて、とても感動しました。皆の成長を感じました。お疲れ様でした。
7、生野区、付き添いが安心を生み、地域参加の一歩を後押しする、お出かけ付き添いボランティア養成講座。生野区社協は、9月から10月にかけて、お出かけ付き添いボランティア養成講座を全4回の連続講座として開催しました。その中でも今回は9月30日に開催された第3回地域の会館に行こうの様子を紹介します。地域の声をきっかけに、この取り組みは年齢に伴う身体状況の変化や移動手段の減少などにより、一人で外出することに不安を感じている高齢者が、安心して地域の集いの場に参加できるよう、地域の会館まで付き添うボランティアを養成するため企画したものです。企画の背景として、令和6年度の第2層協議体で移動支援をテーマに取り上げ、会館で実施している活動や行事に参加している方を対象に、普段の生活の中で困っていることをインタビュー形式で聞き取り調査したことがきっかけとなりました。調査を通じて、地域の活動場所や集いの場に行く際、誰か一緒に行ってくれる人がいたらいいな。自転車に乗れなくなっても、歩けるうちは自分の足で歩いていきたいといった声が寄せられました。これらの意見から、ちょっとした見守りやお手伝いがあれば、地域の通いの場に参加できる人が増えるのではないかとの課題意識が生まれ、講座の企画につながりました。協議体とは、大阪市では高齢者の方々が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、それぞれの県域での状況や課題に合わせて話し合う場として、第1層協議体、区域全体、および第2層協議体、地域包括支援センターの圏域を設けています。協議体では、住民、福祉専門職、行政、企業、NPO などが集まり、あったらいいなと思う支え合いの仕組み、 どのような地域にしていきたいかなどを話し合い、支え合いの仕組み作りにつなげています。参加のきっかけは自分にもできるかも。講座には4人の参加があり、参加した動機を伺うと、区の広報誌を見て知った、ちょっとしたお手伝いであれば自分にもできるのではないかと思い参加した。普段の地域福祉コーディネーターとしての活動に生かしたい。見守りや外出支援に必要な正しい知識を身につけたいといった声が寄せられました。第1回目から3回目の講師を生野区で活動している特定非営利活動法人旅立ちの仲間の会の勝井美沙夫さんが務めました。第1回目では理学療法士も講師に迎え、加齢に伴う身体機能や姿勢の変化、転倒リスクについて学び、日常生活での注意点や支援時に配慮すべき身体的特徴について詳しい解説がありました。第2回目では相手の思いを知ること、利用者へのリスペクトを忘れないこと、コミュニケーションを大切にすることといった基本姿勢について実際の場面を想定したロールプレイを交えて学び、実際のやり取りを想定した演習でサポートする際の心構えを深めました。取材当日の第3回目では、普段会館を利用している地域住民の方2人に利用者役で協力いただき、東桃谷福祉会館老人憩いの家までの道のりを付き添う体験を行いました。参加者はこれから100歳体操に参加するという外出場面を想定し、移動時の支援方法を実践しました。実際の場面を想定して体験し、心構えを深める体験は2人1組で行われ、それぞれの参加者が利用者役の方の希望に合わせて付き添いを行いました。参加者が気をつけてほしいことやしんどいことはありますかと声をかけると、利用者役の方からは、右足が痛いので支えてほしい、曲がる時などところどころで声かけをしてほしいなどの返答があり、実際の場面を想定したコミュニケーションが交わされました。歩行のペースや支え方、声かけのタイミングなど、利用者の状況に応じた対応が実践されました。体験終了後、利用者役の方からは、腰を支えてもらうと歩くのが楽だった、歩くスピードを気にかけてくれたので焦ることなく安心できた、おしゃべりしながら歩くことができてとても楽しかったといった感想がありました。第3回目の講座を振り返って、講師の勝井さんは、危険を察知しながらも、まずはその方がどの程度歩行に不安を感じているかをお聞きし、その方の状態に合わせて支援することが大切ですと参加者へ伝えました。続けて勝井さんは、地域には自分のできることを生かして活躍できる人がたくさんいます、この取り組みが広がることで担い手が増え、通いの場に参加できる人が増えてほしいですと話しました。高齢者疑似体験から声のかけ方などを学ぶ講座の後半では、外出に対する不安や恐怖心を理解するため高齢者疑似体験を行いました。参加者はサポーターや重り、ゴーグルなどを装着し、加齢による身体の変化を体験しました。体験後には、足が上がりにくくてつまずきそう、前かがみになると視界が狭くなる、視界がぼやけて安全確認がしにくいといった感想が共有されました。勝井さんは、不安や恐怖心があると外出することが億劫になります、少しの声かけや見守りなどできる範囲でのお手伝いが安心につながりますと伝えました。 地域のつながりが活動を支える。クシャ協の川北智香第一層生活支援コーディネーターは、外出に不安を感じる高齢者の方が安心して地域の集いの場に参加できるようになることは、孤独・孤立の防止や健康の維持にもつながります。またボランティア活動というと特別なスキルが必要でハードルが高いと思われがちですが、実際にはちょっとした気遣いや声かけが大きな支えになります。今回の講座を通じて参加者の皆さんが、自分にもできることがある、これなら始められそうと感じてくださったことが何よりの成果だと感じています。今回初めて開催してみることで見えてきた課題もありましたが、本格実施に向けてこの取り組みが広がっていくよう皆さんと一緒に考えていきたいですと語りました。一つの目的に向かって関わり合う。今回の講座では参加者、講師、地域住民など多様な立場の人々が一つの目的に向かって関わり合う姿が見られました。支える人と支えられる人という関係を超えて互いに学び合い、つながり合う時間となりました。参加者から付き添いボランティアの体験をしてみての感想、姿勢が前かがみになるだけで外を歩くときの危険度が変わる、車道側も危険だけど反対側には側溝があったり斜面になっていることも多く危険だと思った、お互いを知ることは安心して出かけるためにも大切だと気づいた、安全に歩くための見守りもあるけど誰かと楽しく歩くことの効果もあるのでは、など。
8、安心して過ごせ、心のふるさとになり、一緒に明日を作る。一般社団法人クレア。文部科学省の令和5年度児童生徒の問題行動、不登校など生徒指導上の諸課題に関する調査によると、病気や経済的理由を除き、心理・社会的な要因などで小中学校に不登校児童生徒数は34万6482人であり、11年連続で増加し、過去最多となっています。また、令和4年度の内閣府の調査によると、15歳から64歳の生産年齢人口において、推計146万人、50人に1人が引きこもり状態であることが分かっており、包括的な支援体制が必要とされています。今回は、令和2年9月から天王寺区で活動している一般社団法人クレアで、代表理事を務める長野淳二さん、副代表理事を務める木下博さんに、活動内容や活動する上で大切にしていること、関わっている子どもとのエピソードなどについてお聞きしました。一般社団法人クレアは、天王寺区社協が事務局を務める天王寺区子どもの居場所連絡会にも参加しており、さまざまな団体と連携しています。まずは、団体名の由来について教えてください。長野。クレアはラテン語で創造するという意味です。安心してありのままの自分でいられる居場所を作り、生きづらくて困っている人や社会との接点を持てない人を個別の支援によって課題解決を図り、一緒に明日を作っています。取り組みを通じて明日の成長と変化を生み出し、居場所から未来を創造するために設立しました。私たちクレアのスタッフは全員教員免許を持っており、もともと学校の教師、中には管理職を経験した人もいるので、その経験を生かして活動しています。取り組みについて教えてください。長野。年齢に関係なく、長期間引きこもり、不登校、発達に課題があったり、
心や体の不調から毎日の生活がうまくいかない、家族以外の人との関わりが持てなくなっている、人に頼っていいんだよと言われても、誰にどう頼っていいのかわからないと思っている、などなどのために、生きづらくて困っている人や子どもと保護者の支援をしています。関わっている子どもの中には、偏差値の高い学校に通っていた子どもや、失敗を極端に恐れる子どもなど、一人一人背景も状況も違います。まずは、1、保護者からの相談、カウンセリングで、生きづらく困っていることや、子育ての悩みなどを聞いてから、2、アウトリーチ、訪問し、3、ハートクレア、教室で安心して過ごす中で、心と体の傷を癒し、4、フリースペースでの支援を経て、5、学習進路支援でレベルアップした学習に取り組み、自分らしく生きる希望や夢を見つけ、社会に出る準備をしていくことが一連の流れになります。ただ、2、アウトリーチ訪問、3、ハートクレア教室、4、フリースペースでの支援は固定的なものではなく、状況や希望に応じて実施しています。取り組みにおける2、アウトリーチや3、ハートクレア教室では、具体的にどのようなことをしていますか？木下。2のアウトリーチでは、家庭に訪問して、会話や遊び、学習などを通じて、スタッフとの相互理解と信頼関係を作って仲良くなり、安心して話せる関係を作っています。散歩や公園での運動に誘って、外に出る緊張感に少しずつ慣れる機会も作り、楽しいこともしんどいことも話せるようになって、外出することに抵抗がなくなったら、教室での支援に移行しています。3のハートクレア教室では、安心して自分らしく過ごせる居場所であることを第一に考えています。学籍のある子どもには学習支援もしますが、運動や複数で行うゲーム、工作、粘土や切り絵などのさまざまなものづくりなどの取り組みをして、経験の幅を広げ、自分を再発見できるようにしています。何かやりたいことを聞き、プログラムを一緒に考えて取り組みを決めます。いつもと違う場所、家庭、教室以外の場で、魚釣りやボウリング、テニス、たこ揚げなどの活動を取り入れて、さまざまな環境や状況に適応できるように努めています。そして、それらのいろいろな取り組みは、安心できる居場所と関係づくりのためのツールです。活動する中で大切にしていることや意識していることを教えてください。木下。大切にしていることとしては、見守り、寄り添い、コミュニケーションですね。スタッフが子どもの生きづらさやしんどさを理解し、子どもを理解することを意識しています。しかし、子どもが見守り、寄り添うことを受け入れないと、一方通行の理解になります。そうではなく、大人が子どもを理解し、子どもも大人を理解する。その双方向での理解が、信頼関係の形成につながり、安心できる居場所にもつながると思っています。ここの居場所を卒業して社会に出ても、しんどくなったりした時の、いつでも戻れる居場所を目指しています。長野。粘り強く継続して関わることですね。特にアウトリーチで保護者から相談が入り、子どもに会いに行きますが、ほぼ会ってくれない、または拒否や無視されることが相伝ですね。笑い。それは普通のことで、子どもたちからしたら、私たちは知らない人で不審者ですからね。会うことができて話しかけても、携帯ゲームや YouTube を見ているなど、何かしながら顔をこっちに向けてくれず、全然コミュニケーションが取れないですね。保護者から子どもの情報、好きなことや興味があることを聞いて、 携帯ゲームなどより面白い何かを考えて提案し、なんとか目を見てくれるよう工夫しています。そのため、好きなことや興味のあることは何もないと言われるとどうしようかなとなりますがね、笑い。見守り、寄り添い、少しずつコミュニケーションをとっていますね。木下、本当粘り強くですね。声をかけても、ふん、うん、とかしか返事が返ってこないことがありますね。また、こうした方がいいよ、と子供に伝えたら、怒られたこともありました。私たちスタッフも、最初は手探りでしたね。活動していて嬉しかったことや、子供とのエピソードを教えてください。長野、今日は何するの？と子供から言ってもらえた時ですね。これはクレアが楽しいところと思って来てくれていると思うからです。子供とのエピソードでは、魚釣りに行ったことは印象に残っている一つですね。会話が少なくても不自然ではないので面白かったですね。また、人よりできることをしたいため、誰かができるようになったら、もうやめるという子供もいますし、いろいろな子供との関わりがありますね。他にはこの居場所を卒業した子供がラーメン店で働いており、スタッフで行ってきましたが嬉しかったですね。現在活動している中で課題に感じていることはありますか？木下、財源の確保ですね。利用者の会費、支援料で運営していますが、活動に必要な物品や光熱水費、家賃なども含めた運営費が必要ですので、スタッフの給料は出せていない状況です。社会的に不登校や引きこもりへの支援を求められていると思うので、一時金ではなく、公的に費用を補助してもらうことが必要だと感じています。居場所の活動に利用者が会費などの支出をすることは本来は違うと思っています。長野、スタッフ全員が高齢でスポーツを一緒にしたり自転車に乗れない子どもをサポートするために走ることは体力的にも大変でした。また新しい活動者を広げることも考えましたが、この活動は相互理解と信頼関係が必要であるため、同じようなしんどさや引きこもった経験を持つクレアを卒業した仲間でないと無理ではないかと思っています。最後に、今後の展開や伝えたいメッセージをお願いします。木下、不登校でもフリースクールや居場所などに行っている子どもはまだ社会と人の接点を持てていますが、どこにもつながらず家に引きこもっている子ども、その保護者は孤独、孤立を感じしんどい気持ちを持って生活している方もいます。そのため支援の手が届かず本当に困っている親子が少なからずいることを知ってほしいですね。長野、今日何するの？と思ってもらえるように継続して関わっていきたいと思います。自分のしたいことや本当に好きなことを見つけることは難しいことですが、相談しながら体験を通して一緒に見つけていきたいと思います。そして、卒業しても遊びに来れる、しんどくなったら帰れる居場所でありたいと思っています。財源の確保では一つとして、ぜひ、社会福祉協議会から居場所への基金を集めてほしいと思っています。いろいろな形で活動しているたくさんの居場所があると思いますので、これからも連携、協力して取り組んでいきたいと思います。クレアのホームページの QR コードがあります。
9、支社協。第3期大阪市地域福祉活動推進計画の1年目を総括。第52回大阪市地域福祉活動推進委員会。支社協は8月27日に第52回大阪市 地域福祉活動推進委員会を開催しました。同委員会は区社協や民生委員、児童委員の代表者のほか、地域福祉活動やボランティア、市民活動、社会福祉施設などの関係者、学識経験者など11人の委員で構成しています。支社協では同委員会での検討のもと、令和6年3月に第3期大阪市地域福祉活動推進計画以下第3期計画を策定し、現在3年計画の2年目を迎えています。今回は各項目ごとの1年目の結果および成果や効果、課題を委員に評価していただき、2年目以降の取り組みにつなげることとしました。1年目の総括から2年目以降の推進につなげる。 C、 各区社協では第3期計画に基づく具体的な取り組みや数値目標などを設定した実行計画をそれぞれ作成していますが、今回事務局から令和6年度の取り組みの推進状況として計画していた内容に対し、実際に実施できた内容、成果効果や数値目標の達成状況を整理し、量質両面で総合的に自己評価、ABC の3段階評価を行った結果を示すとともに、今後に向けた課題、展開方向について説明しました。委員からは、実行計画の取り組みの自己評価結果について、各区で設定している数値目標は、区の実情により異なっているが、目標値を高く設定して、実績値が下がると評価が低くなってしまう。目標値の設定をどのように考えていけばよいのか、検討する必要がある。各区の状況を知る指標としてはいいが、評価基準の考え方については、精度を上げる必要がある。どの区も全項目並べて評価をしているが、各区においてそれぞれ重点的な項目があるかと思うので、区ごとの優先項目などがあってもよいのではないか。総合評価の結果について、ABC の3段階評価で示すだけでなく、そのように評価した根拠や理由を総括としてコメントといった形で明記していた方が理解しやすいのではないかなどの意見がありました。また講座や研修会の開催については、受講者数を目標に挙げているが、受講したことによってどのような効果があったかなど、その後のアクションを評価する視点が必要ではないかなどの意見もありました。参加支援の推進に向けて、次に第3期計画の重点推進項目である参加支援の推進に向けた取り組みとして、令和7年3月に作成した社協職員福祉専門職のための参加支援ガイドブック、相談支援からの参加支援について確認しました。令和7年度はその作成したガイドブックに追加更新していく形で、一体的に作成する場づくり、地域づくりを通じた参加支援のポイントや視点について説明しました。委員からは、地域には多様な主体によるさまざまな居場所やサロンなどあるが、場づくり、地域づくりをどう捉えていくかが重要である。特に居場所というと、複雑化、複合化、多様化している福祉課題に対応できる場としてハードルの高さを感じると地域活動者から聞くことがある。実際に運営している方や活動している方が楽しいと思える場であり、いろいろな場があっていいという前提に立ち返ることが大切ですとの意見もいただきました。福祉分野に限らない多様な主体による場があることで、既存のサービスや制度につながりにくい人が参加につながりやすくなることや、参加支援と意識していなくても 参加支援にあたる動きがあること、参加支援の場を支える担い手不足や固定化などの課題も含め地域づくりとして捉えて進めていく必要があることを確認しました。社協職員福祉専門職のための参加支援ガイドブック、相談支援からの参加支援、令和7年3月作成の QR コードがあります。10、支社協、皆様の善意を社会福祉の発展に、善意銀行。支社協では本会の事業運営にご協力いただける市民の皆様や法人団体からの善意の予託、金品物品を活用し地域コミュニティづくりや地域福祉活動の推進を図るため、社会福祉関係の施設、団体、機関などに助成しています。スマイルチルドレン様から4月10日に297,280円の金銭予託による寄付を賜りました。寄付金は大阪市児童福祉施設連盟と子ども支援ネットワーク運営大阪支社協を通じて市内の児童養護施設や子どもの居場所などにおいて有効に活用させていただいています。また8月18日には贈呈式を行い、支社協から感謝状を贈呈しました。また昨年令和6年に三菱電機エンジニアリング株式会社様から金銭予託によるご寄付を賜った30万円を大阪市障害児者施設連絡協議会において活用した一つの取り組みとして、9月20日の大阪・関西万博祭事に出演する会員施設・事業所の利用者とスタッフ用の T シャツを制作しました。当日はヘルスケアパビリオンリボーンステージにて実施された大阪から地域共生の未来をつくるプロジェクトでステージ発表を行いました。大阪市障害児者連絡協議会の山内康則会長からの挨拶に続き、4団体のワークセンター中樹、ワークスユニオン、スカイラブ、早々の森、それぞれがカホンの演奏やダンス、歌などのパフォーマンスを披露しました。関西万博のステージで披露でき、大阪市障害児者施設連絡協議会や事業所の取り組みを発信する機会となりました。また出演した方々のキラキラした表情で楽しそうにパフォーマンスしている姿が印象的でした。写真が3枚あります。写真1、スマイルチルドレンの方々、木下直秀さん、梅田貴彦さん、近藤茂さんと支社協職員、吉村常務理事、真鍋事務局長、堀江事務局次長。写真2、カホン、木製の箱を叩くシンプルな打楽器。カホンを手で叩き、迫力ある音を奏でました。ワークセンター中樹。写真3、自分たちで作詞作曲した歌を披露、スカイラブ。11、風を読む、介護保険の25年とこれからのサービス供給体制の検討、大阪公立大学大学院生活科学研究科教授所道彦。今年は介護保険制度実施から25周年にあたる。社会保障制度として定着した一方、高齢化が急速に進行する中で、サービスの利用者は増加し、保険の財政、介護の担い手の確保、サービスの在り方の再検討など、多くの課題を抱えている。2025年
7月には厚生労働省の2040年に向けたサービス提供体制等の在り方検討会の報告が発表された。2040年に向けた課題として地域の実情を踏まえつつ分野を超えた連携サービス需要に応じた介護、障害福祉、子どもの福祉分野のサービス提供体制の構築が挙げられている。サービス需要の地域差に着目し、中山間人口減少地域、大都市部、一般市等の3つに分類している点が特徴的である。例えば中山間地域ではサービスの維持・確保のためには配置基準の弾力化や地域交通との連携など柔軟な対応が求められる。大都市部では人口や施設、サービスの密度が高くコンパクトなサービス提供が可能であるが、団地の多い地域など高齢化の状況や地域のつながりの薄さなどの課題があり、土地や建物の価格が高くサービスの基盤整備の費用が多大となることなどが指摘されている。また介護は地域の雇用や所得を支えるインフラとして位置づけられており、地域の他の共通課題への取り組みとの連携や地方創生が基本的考え方として示されている。地域の変容や格差への視点は重要である。東京一極集中の緩和・是正など日本全体で格差の状況を改善していくことが必要となっている。この25年住み慣れた地域でというフレーズは定着したが、住み慣れた地域そのものが変容・消滅していく中で地域包括ケアのさらなる進化とは何かが問われている。
12、若手職員から学ぶ福祉のお仕事魅力発見ミーティング。福祉ってどんな仕事？福祉にちょっと興味があるかも。そんなあなたのための魅力発見ミーティングです。オンライン参加も可能です。お友達同士での申し込みも大歓迎です。社会福祉施設で働く若手職員が業務内容、やりがい、魅力などをお伝えします。開催日時、令和7年11月22日土曜午後2時から4時。対象、大学生、短期大学生、専門学校生、高校生。福祉以外を専攻している方の参加も大歓迎。学校教員の参加も可能です。来場者特典としてギフト券、交通費相当をプレゼント。申し込み先着30人。開催場所、リファレンス大阪駅前第4ビル23階、2307会議室、タイプ A、大阪市北区梅田1丁目 11-4、大阪駅前第4ビル23階。申し込み方法、申し込みフォームからお申し込みください。QR コードがあります。申し込み期日、11月7日金曜。問い合わせ先、大阪市社会福祉協議会担当福祉部。電話06-6765-5606。メールアドレス、sitesu-mail@sitesukyo.osaka-sitesukyo.jp 共催大阪市社会事業施設協議会、大阪市社会福祉協議会、大阪市福祉人材養成連絡協議会。
13、取り組み覗き見、社会福祉施設の 地域における公益的な取り組みをご紹介。5、社会福祉法人大阪事業館メゾンリベルテ。いざという時の心のお守りに。東淀川区内にあるメゾンリベルテ、以下リベルテは、社会福祉法人大阪事業館が運営する高齢者施設や障害者施設などが併設された複合福祉施設です。リベルテでは、様々な地域の実情に応じた地域支援事業を行っています。その一つに、東淀川区ライフステーション事業を平成27年から受託しており、高齢の方や障害のある方など、何らかの支援を必要とされる方が、住み慣れた地域でいつまでも安心して生活できる仕組みづくりに取り組んでいます。今回は、東淀川区ライフステーション事業の取り組みの一つである、見守りキーホルダー事業と、9月30日に開催した見守りキーホルダーに関するイベントの様子を紹介します。登録者同士がつながり楽しめる場を作りたい。見守りキーホルダー事業は、氏名や緊急連絡先を登録し、登録番号のついたキーホルダーを携帯することで、外出先で倒れるなどの救急搬送や自宅に戻れず保護された際に速やかに身元確認ができる事業です。現在登録者数は700人を超えており、いざという時のお守りとして登録する方が多いようです。また見守りキーホルダーの登録者が交流できるイベントとして、東淡路地域交流センターを会場にお茶会も開催しています。このイベントはこれまで年に1回、登録者のお誕生日月に登録情報などに変更がないかを電話連絡していましたところ、10年前に登録した方がいる中で、孤立対策として、独居高齢者や登録者同士のつながりづくりになるような交流できる場が必要ではないかと事業所内で話し合い、令和6年10月から開催しています。取材当日は取り組み始めてから4回目となるお茶会が開催され、58人の登録者が参加していました。お茶を飲みながら手指を使ったレクリエーションや、秋を感じるジグソーパズル、東淀川区社協の地域福祉コーディネーターが考えた頭の体操などの催しが続き、最後は全員で秋にちなんだ歌を合唱しました。始まってから終わりまで笑顔が絶えず、参加した全員でワイワイ楽しみました。そして今回のお茶会では、登録者の中から運営や企画に協力するサポーターに応募した14人も一緒に運営に携わりました。取り組みのポイント、施設と地域が協力し、共にどのような場がいいかを考える。最後まで満足できるようなプログラムを心がける。登録者同士がつながることで、顔見知りの輪が広がる。社会福祉法人大阪事業館メゾンリベルテ複合福祉施設、郵便番号533-0023、大阪府大阪市東淀川区東淡路1丁目 4-49。
以上で声の情報大阪の社会福祉842号を終わります。発行、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、郵便番号543-0021、大阪市天王寺区東神津町12-10、大阪市立社会福祉センター内、電話06-6765-5601、ファックス06-6765-5605、 ホームページアドレス http://www.osaka-sishakyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、 大阪市東住吉区田辺 2-10-18 爽やかセンター内、電話 06-6622-6611、 ファックス 06-6622-8973、ホームページアドレス http://sawaka-c.ne.jp/までお願いします。音声訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は、西村初江、和田美代子、中西美里、郷田紀子、笑顔雅子でした。この後には何も録音してありません。